If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、戦場カメラマンの渡辺陽一です。よろしくお願いいたします。
今日は渡辺陽一さんの本当に魅力的な人間像に迫っていきたいと思うんですが、もう渡辺さんといえばこのトレードマークのグレーのベレー帽、
はい、
これは何なんですか？
はい、僕がいつも被っているこのベレー帽、実はもう今から25年ぐらい前、うん、僕のふるさとである静岡県富士市田子の浦という港町にある僕の実家で、僕の妹がお兄ちゃんもうベレー帽かぶらないからあげると
、ちょっと待って、
はい、
妹のおふるだったんですか？
そうなんです、妹がかぶらないからお兄ちゃんもあげるということでもらったんです。当時妹からもらったこのベレー帽、もっと大きくてふわふわしていたんです。
それ同じベレー帽なんですか？
はい。
ちょっと待って、
大きくふわふわしていたんです、
はいはい、
でもそこからずっと洗濯機で洗っていくとどんどん縮んできて頭の形になってしまったんですね。
ちょっと待って、
はい、
あの女子がかぶってるベレー帽、
はい、あのふわふわした大きいベレー帽、うんうん、あれ洗っていくとこうなるんです。頭にフィットした状態に縮んだんですね。ただこれ以上縮まなくなりました。これ以上縮まなくなってきたので、おそらくあのフエルト生地のベレー帽、洗いに洗っていくと頭の形まで縮んだらこれ以上小さくならなくなってきたのが現状です。
ちょっと面白すぎて僕全くそこまで面白いとは思わなかったんで、はい、なんで妹さんその時くれる気になったんですかね。
なんかベレー帽をずっとかぶってたんですけど、帽子かぶるのやめたみたいですね。多分髪をいろいろ伸ばしたり、髪のファッションにシフトしたんだと思います。
ということで、いきなりちょっと想定外の話になりましたが、はいはい、今夜もですね、本当にユニークなそして素晴らしいお仕事をなさって、世界への平和の祈りをずっと貫いていらっしゃいます戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えして、まあ、今の人生のこと、そしてですねこれからの夢などいろいろお話伺っていきたいと思います。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
今夜もまずは渡辺陽一さんのプロフィールをご紹介します。渡辺陽一さんは1972年静岡県のお生まれです。明治学院大学法学部法律学科をご卒業されていらっしゃいます。学生時代から世界の紛争地域を専門に取材を続け、戦場の悲劇、そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾け、極限の状況に立たされる家族の絆を見つめていらっしゃいます。またイラク戦争では米軍の従軍エンベットの取材を経験され、これまでの主な取材地はイラク戦争のほか、ルワンダの内戦、コソボ紛争、チェチェン紛争、ソマリアの内戦、アフガニスタン紛争、パレスチナ紛争、ロシア・ウクライナ戦争などがあります。今もなお現地に赴き、人々の声に耳を傾け、現場の真実を伝え続けていらっしゃいます。ということで、妹さんからいただいたというベレー帽についてお話伺ったんですが、はい、それをよく今でなくならないですね。
そうなんです、妹からベレー帽をもらってから、うん、このベレー帽をかぶって戦場取材に行くと、うん、怪我をせずになんとか取材を終えて日本に戻ることができる、まさに妹からの支えになっているお守りのベレー帽なんですね。
もう今や渡辺陽一さんのトレードマークじゃないですか。
はい、
ということは妹さんいい仕事をしたわけですよね。
そうです、妹からベレー帽をいただかなかったらベレー帽かぶっていませんのでどうなっていたか全く想定できないです。
妹さんなんか言ってます最近そのことについて。
また被ってるって言ってますね。ただベレー帽を大切に被ってくれてることは嬉しいと伝えてくれました、うん、大切に使ってくれているあげた甲斐があったと言われてました。
そして渡辺さんといえばそのベストというか、はい、いろいろ物が入りそうな、
そうなんです、
これはやっぱり必要なんですね。
この僕がいつも着ているカメラベスト、ポケットが十数個あるんですね、はい、実はこのポケット取材に入るときには必ず決まった場所に決まったものを入れているんです、
うん、
左下のポケットには取材の音、
うん、
左胸には携帯電話であったりパスポート、
うん、
右胸には筆記用具、右下には小型カメラのように決まった場所に決まったものを入れている、う
ん、それは決めてるのはなぜなんですか。
戦場の前線は電気がないんですね、
うん、
暗闇の中で常に自分がどこに何を管理しているのかを取り出せるように決まった場所に入れている、
うん、
これは取材の中で一つの危機管理でもあるんですね。荷物をバラバラにばらしたり常に違う場所に入れていると瞬発的に何か起こった時に取材そのものの流れが止まってしまうことがあるんです。なるほど。常にここに小型カメラ、ここに取材用のペン、何か尋問を受けた時のパスポート、常に決まった場所に入れているベストなんです。必ず同じカメラベストを10着持っているのでこの10着のカメラベストをジャングルで破れるとすぐに同じカメラベストに着替えて同じ場所にノート、ペン、パスポート、携帯電話、小型カメラを入れるようにしているんです。
いやもうほとんど自分の体の一部ですね。
そうなんです。カメラベストを着てないとやっぱり気持ちがピッと閉まらない、逆にカメラベストを脱いだ時は気持ちが柔らかくオフになるリラックスな時ですね
あの戦場カメラマンになられたきっかけがアフリカに旅行されたことだと聞いてるんですが。
はい、実は僕戦場カメラマンになった大きな人生の転換期があるんです、
うん、
それはアフリカ中央部のジャングルに暮らしている狩猟民族の方、名前はムブティ族、ムブティ族と言われてはいるんですけれども、うん、この狩猟民族の方を学校の授業の中で先生がアフリカのジャングルでムブティ族の方々のお話をしてくれた。あまりにも衝撃で、本当にムブティ族の方々がいらっしゃるのであれば直接お会いをしてお話を伺ってみたい、
うん、
すぐにアルバイトで貯めてあったお金で格安航空券を購入してバックパッカーでそのジャングルでムブティ族の方に会いに行ったんです、
うん、
するとそのジャングルの一帯では当時ルワンダ内戦、
はいはい、
土族とフツ族のルワンダ内戦が起こっていて、ジャングルの中でたくさんの子供たちが泣きながら助けを求めてきたんです、
うん、
でも僕はまだ二十歳過ぎたばかりで泣いている子供たちを助け出すことができなかった、
うん、
混乱の中で自分にできることって何だろうと考えた時に、子供の時から大好きだったカメラ、写真を使えば子供たちの声をたくさんの方に届けることができる、そんな写真を戦場で撮る仕事って何だろう、考えた時に広がってきたのが戦場カメラマン。僕は戦場で泣いている子供たちの声をたくさんの方に気づいてもらえる写真を届ける仕事、戦場カメラマンになる、これが約31年前戦場カメラマンの入り口でした。そのルワンダの出会いがなかったら僕は戦場カメラマンになってなかったと思います。
本当に運命的な出会いだと思うんですが、
はい、
渡辺さん、子供のことを本当にいつも大切にして戦場でも子供の姿を写真に収めてますよね、
はい、
渡辺さんにとって子供たちどういう存在なんですか。
その国が持っている希望の光、
うん、
子供たちその思い、メッセージ、存在、これほど元気と希望を与えてくれる力、存在というものはないとどの国に行っても感じます。日本ももちろんそうですね。そんな世界中の子供たちの元気いっぱいの表情であったり、家族との時間であったり、学校で学んでいる姿、友達と遊んでいる表情、カメラマンとして最も引きつけられたんです、
うん、
もちろんポートレートで大人の方であったり様々な方々を撮るんですけど、やっぱり子供たちの飛び跳ねているシルエットであったり、輝いている目であったり、表情であったり、写真そのもので大きくうねりがある、声が伝わってくるような写真が多いんですね、
うん、
子供たちのスパークする、この希望ある元気な表情、 希望あるこの大きな底力のエンジン、これはカメラマンとしてもう理屈抜きで引き込まれた大きな光ですね。
子供に好かれるタイプだと思うんですけど、
はい、
そのあたりはどうですか？
僕はカメラマンとして世界中の国に飛び込んだ時、気をつけていることがあるんです。それはそれぞれの国が持っている生活慣習、宗教的なルール、その地域ならではの部族性の慣習、
うん、
日本だからこうしている、日本ではこうした決まりがあるからこうするというものを決してそこには持ち込まず、その地域ならではの生活慣習にお邪魔させていただいて、まさにリスペクト、その地域の慣習に寄り添わせていただき、暮らしの中からその地域のやり方にしっかりと強制させていただく、土足で踏み込まない、どの地域でもそのルールに沿って生活をさせていただいている。その中では挨拶をして、僕は日本から必ず子供たちと仲良くなるために持っていくものがあるんです、
うん、
それは一枚の家族写真。
もう
必ず世界中飛び回るときに持っていくんです。そして初めてお邪魔した村の中で、子供たちがみんな集まってきたときに、僕はポケットから僕の家族写真を出すんです。すると村長さんはもちろん、子供たちが何々写真を見たとき、どうしてみんな床に座っているの、この畳って何これ何食べてるの、これ着ているもの何、後ろに置いてあるこの置物これ何と、写真からすごくみんな一気に教えて教えて仲良くなる。一気に子供たちの表情が明るくなって、どの国の方々もみんな家族を大切にされているので、この家族写真から大きなつながりとなって一気に仲良くなっていく、壁がなくなっていく、この家族写真の力というのは未だに支えられていますね。
素晴らしいな。渡辺さんのそのベレー帽も、
はい、
カメラマンベストも全て歴史があるんですね。
そうなんです。31年間の戦場カメラマン生活の中で、僕にとって必要なものであり、大切に支えられてきたものであり、それによって取材が成立したり、世界中の子供たちとつながったものであったり、全て僕にとってのもう命に重なる僕のライフライン。2024年も全く変わらないこのファッションで一日一日暮らしていきます。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
晴れそしてミサイルという本当に素晴らしい本を今回出されて、これ皆さんに読んでいただきたいんですけど、先週ね、平和のためには世界を知らなくちゃいけない、その入り口がこの渡辺さんの本になればいいなと思うんですけど、
はい、
一方で渡辺さんのすごく大事なことをおっしゃっていて、
はい、
戦場カメラマンとして活躍されていらっしゃいますが、いつかその戦場カメラマンという職業がこの世からなくなればいいと一方では願われてるんですよね。
そうです、僕は夢があるんです、
うん、
その夢というのは、世界中から戦争紛争というものがなくなって、もう戦場カメラマンという仕事はいらないとなった時、僕は学校カメラマンになることが夢なんですこれまで足を向けてきた世界中の学校に、平和になった学校に再び足を向けて、
うん、
その学校の中で授業風景であったり、校庭で遊んでいる姿、地域の方々との交流、戦争がなくなって子どもたちの表情を捉える学校カメラマンになること、
うん、
これが僕の夢です。
はあ、ねえ、なればいいと思うんですけど、昨年振り返るともう本当にいろいろ戦争、はい、紛争があって、たくさんの現場に行かれてきた渡辺さんからご覧になって、なんで人間は戦争をやめられないと思われますか？
様々な理由あるんですけれども、うん、戦争が起こる根っこにある一つの理由、
うん、
それは貧困です。
うん、
物がなくなる、限られたものがなくなり、暮らすことができなくなる、その限られたものを手にした者が生きるためにそれ以外の方々の命を遮断してしまう。世界中で起こっている大きな衝突、その根っこにあるのは貧困という一つの入り口が、地球規模で国境や民族問わず土台にあると感じています、うん、もう一つ、最前線の状況をカメラマンとして見てきて感じたこと、
うん、
戦争の報復の連鎖がつながる理由、それは 家族を守るために命を奪っている。これは最前線に落とし込まれると目の前で自分の子供、自分の娘が当たり前のように目の前で命を奪われる、うん、その命を奪った人物がすぐ横で笑いながらお茶を飲んだりしている、うん、そんな光景に人が立たされた時、武器を取ってはいけないと分かっていても体と気持ちがバラバラに壊れてしまい、戦ってはいけないと分かっていても子供の命を奪った目の前で笑っている兵士に銃口を向けてしまう。この家族の報復、家族を守るために武器を取り報復の戦いが続いている。これが前線から見えてきた入り口です。
我々この日本で世界の平和のために普段からできることって何なんですかね。
日本に暮らしているとニュースで見るガザの情報、ニュースで見るウクライナの情報、遠い国のことでなかなか暮らしとつながることはやっぱり難しいです、うん、ただ日本の暮らしの中でも世界とつながれるスイッチ、入り口というものはたくさんあると感じます。それは日常の中でこれが本当は好き、こんなことをやってみたい、これに触れてみたい、こんなことを聞いてみたい、これを食べてみたい、そこに行ってみたい、それぞれの方が日常の中で気持ちの中から浮かび上がってくる本当に大好きなこと、この自分が大好きなことをコツコツやっていく、この大好きなことをやり続けていくと世界の同じ道を持っている感覚の人と必ずつながれる。この世界とつながれるというのは政治や経済や様々な外交の入り口もあるんですけど、それぞれ個人が大好きなことをどんどんやっていけば、この情報化社会では自然とどんどんつながっていて、世界中の方と必ずつながれる。触れ合って気づくスイッチ、続けたからこそ、自分が大好きだからこそ気づける広がりというものが必ず日本の暮らしに存在します。やりたいことをどんどんやってみてください。必ず世界とつながる感触をやったからこそ気づけると思います。
本当に渡辺さんのおっしゃるように、好きなことをつなげていくことでノーボーダーの世界に行けると、
はい、そうなんです。大好きなことはやっぱり好きなので、どんなにやっても疲れない。好きすぎてその道を入っていくことによってエキスパートになっていく、何かプロフェッショナルというよりも大好きで大好きでたまらない、この感覚が一番の核の力になると思います。好きな道をどんどん肩の力を抜いて自分のペースで続けていってほしいと思います。必ず同じ道を持っている世界の方がつながってくれると思います。
ありがとうございます。なんか本当に先週に続いて希望を持てるお話を伺って、僕も本当に頑張ろうと思いました。渡辺さん、この番組のテーマは実は夢挑戦なんですが、
はい、
戦場カメラマンという職業がなくなってね、学校カメラマンになるという夢は先ほど伺ったんですけども、
はい、
どうでしょう、この2024年を迎えて今後の渡辺陽一さんの夢挑戦どんなことになりますでしょうか。
はい、戦場カメラマンとして学校カメラマンという大きな夢はずっと抱いてきた夢です、うん、ただ僕自身この世界情勢がうねっていく中で、やはり一つだけでも戦争を止めるためにできることをカメラマンとして動いていきたい、その入り口となるのはやっぱり僕はカメラマンなので、写真の力を2024年たくさんの方にカメラマンとして戦場カメラマンの写真を届けていきます、
うん、
これは文章や言葉、いろいろなメディアのクロスのやり方はあります。でも今年は写真をたくさんの方に届けます、うんうんうん、これが2024年の夢です。
ありがとうございます。これからも渡辺陽一さんのご活動を注目していきたいと思います。その妹さんからね、
はい、
もらったベレー帽をかぶって、これからも気をつけて各地飛び回ってくださいね。
はい、この妹からのお守りのベレー帽に守られながら世界を飛び回っていきます。
ありがとうございます。渡辺さんはですね、現在ディスカバー21より新刊晴れそしてミサイルを発売されていらっしゃいます。今夜はですね、こちらのご著書に渡辺陽一さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしました。渡辺さん、2週続けて素晴らしいお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。素敵すぎるなと思ったんですよね。夢が戦場カメラマンという仕事がいつかなくなって、そしたら学校カメラマンになる、で学校でね子供たちが遊んだり勉強したりしてる様子を撮りたいんだっていう、素晴らしいですよね。僕以前からね渡辺さんはテレビでも拝見してますし、スタジオ収録などでも何度かご一緒してるんですけど、ドリームハートというこの番組でじっくりお話を伺えて初めてね、あそうなのかって分かったこともあるんですよね。ですから渡辺陽一さんのように皆さんが あの方ねって知ってる方についても、今回のようにさらに深く掘り下げた素敵な話をね、これからも伺っていきたいなと思います。今年ドリームハートぜひよろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました渡辺陽一さんの最新刊晴れそしてミサイル、こちらに渡辺さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。